笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。私よく言われるんですけれども、いつも楽しそうだねとか、悩み事なんかないんじゃないとか、でもまあありますからっていうことなんですけども、はい、でもね、よくよく考えたらそんなに深刻には悩んでないのかなっていうふうにも思うんですね。ただまあ人並みにいろいろな問題事っていうのは起きてますし、全くね、課題がないわけではなく、むしろ多いぐらいで、まあお気楽の天気に過ごしてるっていうわけでもないんですね。ただまあ私、幸せ体質の桜美由紀ということなので、どんな状況においても幸せでいるっていう自信はあるんです。で、多分そういうね、ちっちゃな幸せを見つけるのが私は得意なんじゃないかなと思ってます。でも前からね、ずっとそうだったかっていうと、そういうわけでもなくて、もう本当にね、不幸体質っていうか、悲劇のヒロインになるのが好きだった私なんですけれども、まあ、今行っている、幸せ体質で生きていくライフスタイルっていうのをね、人にお伝えしていくようになってから、まあ、無駄に悩まないようになったっていうんですかね、自分自身の変化も起きてきているんだなっていうふうに感じます。私たちは自分がね、どんな生き方をしていきたいのか、まあ平たくね、仕事で言えばどんな職業についているのかっていうことが、自分自身の考え方や生き方そのものも影響してくるものだと思うんですね。なので、私の職業は何なのか、そこでなすべき仕事は何なのか、またね、どんな在り方で仕事に臨んでいくのかっていうのを突き詰めていくと、気づいたら以前とはね、全く違う自分になってる、または新しい自分を見つけられてるっていう風になるのかもしれません。今日ご紹介するゲストの方もファイナンシャルプランナーというね、お金の専門家として、仕事を通して、前はどんぶり勘定だったそうなんですけれども、ご自分の金銭感覚を正していったそうですよ。フォトライターでありファイナンシャルプランナーの小沢美奈子さんです。インタビューはみなとみらいクイーンズスクエアにありますオリジナルの紅茶が楽しめるルサロンドニナスというね、お店で行いました。どうぞお聞きください。本日のゲストはフォトライターでありファイナンシャルプランナーでもあります小沢美奈子さんです、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
今日小沢さんと一緒にですね、みなとみらいのクイーンズスクエアにありますね、カフェ、ルサロンドニナスというカフェの方で収録をさせていただいております。こちらのね、この辺りの、小沢さんおすすめということだったんですけれども、はい、おすすめの理由というか、
もともと生まれも育ちも横浜で、
はい、あ、そうなんですか、
はい、横浜には特別の思い入れがあり、実際に写真をやってるんですけれども、はい、何かと撮りに来るのもやはり横浜で、特に今みなとみらいが多いので、もうこの場所自体が落ち着く場所、
そうなんですね、
はい、今回、選ばせていただきました。
写真を撮りながらちょっと休憩とか、
はい、そうですね、はい、娘と一緒によくこの辺も写真撮り来て、
ね、そうなんですね、
はい、お茶して帰ったりっていうのをやってます。
素敵、おしゃれエリアですね、
そうですね、
横浜の中でもね、
はい、
なんか今ちょうどね、何ですか、あっちの何でしょう、赤レンガの奥の方で、はい、ガーデンなんとかってお花もなんかやってるみたいですね。
そうですね、今お花の祭典市を挙げて横浜市でやってるようで、至る所で花壇の綺麗なお花を見ることができて、
確かに
そういうのを取り来てる方も多いですね。
そうなんですね、はい、小沢さんはフォトライターということなんですけれども、はい、お写真はどんなお写真、お花とか人物とかどんなのを撮られるんですか？
趣味で撮る分にはお花とあと風景ですね。
それは趣味なんですか？
はい、それは趣味です、本当に、はい、
じゃあお仕事としてのお写真 は
今は人物が多いです、取材をした際に、はい、 記事と一緒に写真も撮るということなので、
取材相手の方のお写真を撮るということですか。
そうです、
はい、
すごい。一応カメラマンいらずに、はい、両方できるという、はい、うん、
なんて便利な存在なんですか。
売りではあるんですけれども、
そっかそっか、あ、じゃあ写真も撮りライターなので記事も書かれて、
はい、
あのホームページの方も、ね、拝見したんですけれども、いろんな本を執筆されてるんですよね。
あ、はい、あの基本的にはマネー本です。
マネー本、
はい、ライターとして、はい、参加させていただいてるんですけれども、
は
い、
マネー本というのは具体的には、は
い、
なんか
家計管理、
家計管理
の、うんうん、ですとか、はい、
それは節約術とかそういうことですか。
そういうことですね、はい、
興味深い。
はい、あと仕事させていただいたのは、うん、あの資産運用、初心者向けの資産、
めちゃくちゃ興味深いですね。そうなんですね、
はい、
その対象の読んでらっしゃる方っていうのは、はい、どんな方がそういう本は読まれるんですか。
基本的に皆さん、うん、もう初心者、
初心者
ですよね。
主婦の方とか、
主婦もそうですね、うんうんうん、はい、あの社会人の方もそうです、うん、
あ、
30代から50代ぐらいの方が多いんだと思うんですけれども、
ちょっとじゃあ貯蓄もできてきたし運用しようかなとか、
はい、
うんうんうん、
向けの本、
です
けど、
はい、なるほどですね、それはいいですね。ご自身の体験からというか、
はい、
あの経歴、あ、ごめんなさいね、ちゃんと紹介してなかったですね、はい、小沢さん、あのファイナンシャルプランナーもね、はい、持ってらっしゃるということなんですけれども、はい、ファイナンシャルプランナーとして の, あのお仕事の経験を生かして、それをライターの方で使ってるって感じ
ですか。はい、うーん、あ、そうですね、あの、うん、まあ、実を言うと同時に始めちゃったといいますか、はい、FP の資格を取って、それとともにライターの活動を始めながら、まあ、あの相談業務もこなしという感じで、はい、
なるほど、
それで一緒にやってしまってたというところなんですけど、
全てにおいて共通するのはそのお金の問題についてのスペシャリストっていう
位置づけ的には、はい、そういうことになります、
ね、いいですね、羨ましいな。そうなんだ。じゃあもちろんこうご自身もなんて言うでしょう、お金の管理とかは得意でいらっしゃる。
いえ、それがですね、もともとはなんですけど、はいはい、本当にズボラな性格でして。
そうなんですか。
あのどんぶり勘定が当たり前というような、はい、うん、生活、ずっと結婚してからもそんな感じ続いてたので、正直言うと FP を取ってから初めてその辺を意識するようになった
です、変わるんですね。
はい、FP 取るといろいろ勉強会もそうですし、まあ、FP 同士の仲間との交流などもありますので、やはり意識の高い方が集まってくるし、
確かに、
しかも例えばあの勉強会の講師をお願いされると、私がそれを皆さんにお伝えしなければならない立場なのに、私ができてないっていうのは一番問題だというところで、はい、まあ、必要に迫られて自分もちょっとやらなきゃっていうことで始めたのが、はい、習慣化したという。
じゃあ先にお仕事があったって感じ。あ、
そう、そういう感じですね。
いいことですね。
、まあ、自分にとっては、はい、よかったのと、あとはできない人の気持ちが分かるというのは一番大きいかなとは思ってます、
ね、確かにです。はい、できない人です。あればあるだけ使っちゃうんです。そう、そういう人はどうしたらいいでしょうか。
私もずっとそういう生活を送ってきたので、すごく気持ちが分かるという、
そうなんですね、はい、そういう人はじゃあ一度ちょっと、ね、相談に乗っていただいた方がいいのかもしれない。自分の何がいけないだろうかと、
まあ、で
勉強会とか、
そうです、うん、できないなりに、うんうんうん、やり方はあると思いますので、はい、仕組みさえ作っとけば、
仕組み、
はい、まあ、ある程度習慣を作ってしまえば、はい、そんなに細かく、
はい、
まあ、家計簿をつけなくても、
うんうんうん、
貯まるようにはなりますし、
なるほど、あ、ちょっとずつそのお金を管理する習慣をつけるっていうことですか。
最初に、うん、もうそれをこう家の中で仕組み化しちゃって、例えばお給料入ってきたらすぐにもう貯蓄は いくらとか、ね、
その場でやっちゃうっていう、それをもう自動的にできるようにしちゃうとか、あの自分でわざわざ銀行を移さなくてももう転引きされちゃうような仕組みとかを作っていけば、特に手間かけずに溜まっていくという、う
ん、なるほどですね。で余った分だけ貯金しようなんて持ってるほかですね。
それはほとんどできないんじゃないかと思いますけど、
そういうことなんですね。
余ってると余計使っちゃいますよね。
使っちゃいますね。なんか今月リッチかもな
って、あれも買っちゃおうかしらみたいな。
そうそうそうそう、なりますよね。
そうそうそうそう、
我慢しないですからね。
そうですね。
なるほどですね、はい、そうなんだ。なんかそういう感じでね、お仕事とともに、あの家計のやりくりも上手になっていったということなんですけれども、
はい、はい、
小沢さん、ちなみにですね、うん、あのご家族はどんな構成でいらっしゃいますか？
はい、夫と、うんうん、あとは高校2年の娘と中学2年の息子の4人家族、
はい、4人家族、
はい、
お姉ちゃんで弟ですね、
はい
はいはい、今ちょうどお金かかる時期じゃないですか。
そうですね、
高校生中学生ですもんね。
がそうですね、うん、高校に入ってからびっくりするぐらいに出ていきます。
そうですよね、
はい、
ね、でまあ、ご自身もねお仕事をずっとあのやってこられて、ね、いらっしゃると思うんですけれども、はい、もともとそのなんて言うんでしょう、ライターとプランナーっていうのを始めたきっかけっていうのは何か終わりになるんですか？その前は、はい、なあの会社員でいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、うんうんうん、結婚する前から働いてた会社で、うんうん、ずっと働き続けて子供も2人産んで、うんうん、育児休業も取って、
はい、
で保育園を入れてたんですけれども、うんうんうん、たまたま下の子供の保育園が、うん、
はい、
ちょっとあまり好ましくない運営をしてまして、あんま合わなかったので、うん、それをきっかけに会社を辞めたんですね。
退社したんです、
はい、あの、まあ、というのは、はい、保育園を辞めて1回幼稚園にしてこう、はい、もうちょっとこう母親にとの接する時間を増やそうということで、
ちょっと子育てに力を入れたというか、そうですね、
はい、ということで、はい、一旦専業主婦になるので、
あ、そう
ですね、なったんです、
う
ん、ただ、うん、2ヶ月で、
はい、
うん、もうダメになってしまって、専業主婦自体が耐えられなくなっちゃったんです。
ご自身が。
そうなんです。もう幼稚園を、うん、送った後に、まあ、数時間、はい、自分の時間があるんですけど、
ありますね、
うん、お掃除して、はい、お洗濯して、はい、っていう、うん、その後、うん、一体何をやったらいいかわからないと言いますか。
そっか、それまでずっと毎日お仕事行くのが当たり前。
そうなんです。
なるほど。
まあ、趣味とかやればいくらでも時間を潰すことはできたんでしょうけど、やっぱ精神的に満たされないっていう思いが、なんていうんですか、もちろん子育て大事だし、あのそこで満たされる面はあるんですけれども、やっぱり自分自身が、まあ女性、一人の女性として、このままで本当にいいのかっていう思いにすぐに駆られてしまって、
2ヶ月だと本当あっという間なん
ですけど、でも実はでも1ヶ月目ぐらいからもう求人誌見出して
、本当に、
たまたま新聞の折り込みで入ってた、はい、あの同じ保険会社だったんですけど、はい、前その前に働いてたのも保険業界で、同じ業界の募集があって、はい、行ったところ、あのすぐ採用していただけるということになって、
キャリアもありますからね。
はい、で時間も短く働くことができたので、
じゃあ幼稚園に預けながら、うん、
はい、
その保険のお仕事をまた、
そうですね、あの、うん、なんていうんですか、外回りの仕事だったので、
あの
融通が利いたんですね。
なるほど。
そのやることだけやればちゃんともうその時間で上がっていいっていうような仕事だったので、
じゃあ育児しながらもやりやすく、
はい、なんとか、はい、
そこからその独立しようと思ったのって何かあったんですか？
はい、はい、でそこで働いて 1,2 年ぐらいした時に、うん、はい、ある日あのなんかめまいみたいなのをして、うん、はい、疲れてるんだろうなって、まあ、確かにあの役員が学校とかと、はい、まあ、幼稚園の役員なら
やってたんですか？
やってたん
ですね。それでもすごいお仕事もしながら
やって、
はい、
あ、自分は疲れてるんだろうなと思って、あの近所のお医者さん行ったら、ちょっ すごく先生が深刻な顔をして、もうその場でその日に、うん、今すぐに大きな病院紹介状出すから行きなさいって言って、じゃあ先生私別に風邪薬もらいに来たんですけど、って感覚で行ったんですけど、その日のうちに病院行ったら、まあ、心臓の病気だった
そうだったんですか、
でもうそこから入院時代はそんな長くなかったんですけれども、まあそうなんですね、まあ比較的まあ一生かかるような病気だったということで、
ずっと付き合っていくような病気なんですか。
そうですね、はい、だったということが分かって、それでこう自分自身がものすごく、まあ、ショックだったのと、なぜ私は自分はこう健康そのものだと思ってたのに、なぜこんな病気になってしまったのかっていうのですごく悩んだんですよね。あの病気をされる方って私だけじゃなく、なぜがんになった方とかも、なぜそう自分はがんになったのかっていうのを、
原因を追求しようと
そう悩む方多いって後から聞いて、まさに私もまあそういう境地に陥って、でそれとあとその時に入院した時の医療費だったんですけど、純粋に請求書を見たらすごい金額だったんですね、
手術もされたんですか。
手術もしました、その時に、はい、で金額だったんですけども、国の制度で高額療養費制度というのがあって、それで、まあ、自分の支払いは十何万ぐらいで終わったわけです、結局このすごく高額な医療費も、まあ、社会全体はまあ負担をして払ってるっていう時にもうこう目の当たりにしたんですね。なんかこう私は何だろう、何かこう社会人として、社会に恩返しできることはないかって、そういうふうに思ったんですよね。それで最初看護師になろうかとか思って、
子供産んだ後にすごい、
いろいろこう調べたら、やっぱり現実的に
看護師
ハードルが高いという。中にはなった方もいらっしゃるとは聞くんですけれども、ちょっとそれは難しいなと思って、
なんか社会のお役に立てるような何かをしたかったということですか。
そういうことですね。その中で、まあ、いくつか資格を取ってみようっていう気に思いになって、で、FP、もともと保険会社だったので、周りも結構 FP は取ってたので、じゃあ自分も取ってみようと思って、取ったのがきっかけなんですね。
そうなんだ。なんかそういうご自身のね、医療費を見たときに、ね、それを国がね、になってくれていて、そこに対する恩を感じてっていうのが、なんかとても素敵なストーリーで。
そういえば何だったっけなって今日の収録の前に思い出して、あ、そういえばそうだったなっていう、思い出したことは それだったんですね。で
もなんか根底にそういう考え方を持ってらっしゃる方のアドバイスだと、なんて言うんでしょう、こう、なんて言うんだろうな、ズルをしない、なんて言うの、誠実な人がやってるっていうイメージがあるのでね、
ありがとうございます。
なんて言うんでしょうね、そのマネーアドバイスってやっぱりやる人によると思うんですよね。なんかどれだけこううまくはぐらかすかみたいなのをコツを教える方もいれば、ね、なんかきちんとこう正当に自分の収支を見つめ直して、できるだけこう例えば国に税金を納めましょうとか、そういう考え方を教える方もいるでしょうし、お金の教育ってとっても大事ですもんね。
そうですね、
誰が言うかってすごく大事だなと思うので、
はい、私はその FP になって思ったことが、私が接する FP の方々、仲間、一緒にやる仲間もなんですけど、基本的に同じ考え方 で、
そうですか。
やっぱり過去に例えば教育費で自分が苦労したから、そうならないようなアドバイスをしている方ですとか、
皆さんご自身の経験に基づいて、
そうですね、ボランティア精神にあふれた方が多かったりですとか、すごくだからその資格を取ってよかったなっていうのは、
素敵な方たちなんですね、
が多いとは思ってます、
素敵、素晴らしいですね。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。 マネーライターというねお仕事をお聞きした時に、もっとねバリバリのキャリアウーマンみたいな方を想像して私お会いしたんですけれども、実際にね対面した小沢さんは本当にね等身大のお母さんで、とても親しみやすい方でした。次回は小沢さんがお仕事と両立しながらどんな風に子育てをしてきたのか、ご主人とのパートナーシップについてなども伺っております。楽しみにしていてください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。